今日のケーズアフタヌーン、もう一番終盤には大トリでゲスト、スペシャルゲストを連れてきてくださったのは、またこれまたスペシャルゲスト、DJ ポッキーさんです。
アロハアロハもう今回生中継グランドパレード入れたら3回目の出演ですね。
本当ありがとうございます。4回目だ。
4回目ですよ。今日はですね、はい、もう日本を代表するベーシストを連れてきました。
すごい方連れてきてくれ、
ご紹介しましょう。下野仁志。
ハローエブリワン。アロ
ハ。オーライ。
ね、下野さんは、ね、もう日本人じゃないよね、こうなってくると。ワールドワイドな、いやっていうのは経歴を私は、はい、見させていただいて、はい、こんなすごい人が日本にいらっしゃって、今ちょうどポッキーさんの横にいるっていうのが信じられないくらい、
いや僕も本当に嬉しいです。
最初の出会いはシングルエッグトーキングのサポートで、
あの佐藤筑前さんともプレーをしていて、で筑前さんとあのポッキーさんが仲良くて、それでこうつながっていったっていう。
そうですか。あの、まあタイトルというか肩書きは音楽家っていうんですか。音楽家です、はい、音楽家下野仁志さん。仁志はカタカナなんですよ。
はい、
皆さん、
本当は漢字なんですけど、ちょっと、はい、アーティストっぽい感じで。
いやもうでもね、プロデューサーでコンポーザーでアレンジャーで、はい、ベースプレイヤー、
そうです、
いろんな活動されて、今ちょうど皆さんに聞いてもらった一曲は、はい、
これはですね、まあ、2012年ぐらいからあの一緒にお仕事をさせていただいている日本のバレーボールリーグ V リーグのテーマソングで、これ第3弾なんですけど、2018年に、全てこうリニューアルした時に曲も書き直して、なんと日本を代表するロックグループ、The Alfie の、ギタリスト高見沢さんをお呼びして聴いてもらったんですよ。すごいかっこいいギターを。
ブラックアホワイトの CD の裏ジャケの方が、
そうなんですよ、これブラックオアホワイトという曲、今あのかけていただいたやつなんですけども、まあ、勝負なので白黒はっきりさせるって日本で言うじゃないですか。で、まあ、そういったことと、あとあの僕がですね、あのポッキーさんも知ってると思うんですけど、結構テニスやってるんですよ。
そうですよね、
で色黒いじゃないですか、
顔が錦織に似てるしね。
そうね、錦織って言われたらちょっと分からないかも。
でテニスやってて割とこう色が黒いんですよ。で、あの高見沢さん真っ白じゃないですか。
そうですね、
そういう意味でもブラックオアホワイト、
あ面白い。
あね、という高見沢さんと並んで、羽のついた高見沢さんはギターを持ちながら、黒いベース、か大きなベースですね。
そうなんですよ、ベース結構大きい。あの僕はあの5弦ベースという、通常ベースはね4弦なんですけども、5弦とか、まあ6弦もあるんですけどね、そういうのよりボトムを聴かせる、はい、
今あの鈴木雅之さんの、
はい、
そうですね、
あのベーシスト、
はい、あのマーチンこと鈴木雅之さん、まあ、随分アルバムでもあの編曲と
出てらっしゃって、
こう携わらせていただいてたんですけども、はいはい、あの去年からですね、あのいわゆるこのライブバンドのツアーメンバーにもなりまして、なんとね、あのマーチンさんに聞いたところによると、ハワイでも、
はい、
ね、
そう、
ブルーノート
2年くらい前、うん、
ブルーノート、
もうね、ブルーノートでこんなに音が良くていいのかしらっていうぐらいいい音を聞かせてもらいました。
それはもう日本に帰ってマーチンさんとミュージシャンにお伝えします
ね。ブルーノートっていい音ですよね。だけど、その中でいろいろ聞いた中でもハワイの、はい、あのブルーノートで、はい、すごいあの音が良かった。
本当に、
いやだから島さん来てよ。
あ僕だから本当はあのハワイ直ちに、日本に帰ったらまたあのマーチンさんの、ツアーがですね、4月から始まるんですよ、うん、全国で。なのでリハーサルが始まるので、真っ先にマーチンさんにあの電書バトルハワイが待ってますと。
でこのスタジオにぜひゲストで、
ですね、
鈴木雅之さん、
あの、ええ、近くの居酒屋さんに行ってるのは、はい、あの見てたんです。
見てたって、あの追っかけですか、
彼さん。違うんですよ、スターだから目立つんです、どこ歩いてもあみたいな。
だけど、ね、あのここにはあの恐れ多くてだったんですけど、はいはいはい、じゃあ、 あの、はい、下野さんのお力でという、ねね、
あとつなぎで、テアトロラフィナートっていう、
はいはい、あ個人の方では
、ソリッドテーマ、
はい、これは僕が2010年からずっとやっている自分のこうメインプロジェクト、自分の一番やりたい音楽をやろうということで、まあ、僕はあのクラシックピアノから音楽に入って、それからまあボストンのバークリーというところでジャズを勉強して、
そうです、
であのオーケストラを今変えて映画音楽とかもやってるので、うんうん、まあ、そういったものをこう総合してですね、 まあ、総勢、いろんな、まあ、14名から、まあ、20名ぐらいのオーケストラでこう音楽を作って、
オーケストラで作るってでも大変そうですね。
そうですね、まあ交響曲とかのフルオーケストラになるとバイオリンが12人いたりとかっていう感じなんですけど、うん、僕は割とこうオーケストラで使われている楽器を一人ずつ入れてですね、コンパクトではあるんですけどもこう表現豊かに映画音楽的なものをやっている。
ディズニーもやってるんですよ、
はい、ディズニーも、はい、
ディズニー
ディズニーであったり、先月はですねディズニー、ヒッツブロードウェイっていう、日本では初めての公演なんですけども、ブロードウェイで出演している、シンガーが日本に来日して、うん、はい、ディズニーのもうそうそうたる名曲をオーケストラで演奏するということの、まあ、日本の音楽監督をさせていただいて、うん、それからマシュー・モリソンというこれまたブロードウェイであったり、イギリスであったりでもう大活躍の、素晴らしいアーティスト、うん、彼のジャパンツアーもですね去年に引き続き今年も開催されたんですけども、それも、やらせていただいて、なかなかこう海外のアーティストとの触れ合う機会も多くてですね、はい、ジョン・オーウェン・ジョーンズという、ブロードウェイのスターも、去年はさせていただいて、なかなか楽しいです、
まあね、ポッキーさん日本にとっても、下野さんみたいな方は宝のような方ですよね。
そんな
だって音楽界でこうやってやっぱり言語もね、はい、普通に英語でコミュニケーションができて、うん、で音楽も全てが分かってるでしょ、クラシックから今の音楽まで、
はい、
すごく貴重な方、
日本の若いベーシストたちは、ね、下野仁さんの、
はい、
スラップベースの
上徳という、はい、教則ビデオがあるんです、
それを見て勉強してるという。
はい、スラップベースとは、
スラップベースというのはですね、通常ベースってこう人差し指と中指2本で、まあ、ツーフィンガーとかピッチカートって言われてる奏法で弾くんですけども、うん、
はいはい、
親指でですね叩いて、弾く、そして人差し指でこう引っ張って弾くっていう、うん、ラリー・グラハムとかそういうルイス・ジョンソンとかそういうプレイヤーがこう割とそういう奏法で有名なんですけど、そういうちょっとこうパーカッシブな弾き方があるんですね、特殊な弾き方が。それを僕はですねやっぱこうディスコ世代に育ってアースウィンド&ファイアとかクールアンズギャングとかを聞いてて、そういう人たちがこうスラップをやるわけですよ、
ね、
ドゥッパドゥッパドゥッパドゥッパドゥンバドゥンバドゥンバドゥンバみたいな感じでやるんですよ、それがもうかっこよくてひたすらそれを極めてたんです、そしたらこう教則ビデオを出させていただいて、
第一人者ですね、
はい、そうなんです、今かなり人気のあるベーシストのライズのケンケンとか、
は
あ
は
あ
は
あ、ケンケンがまだちっちゃい頃とかね、下やん、僕下野って言うんですけど、下やんスラップ教えてみたいな感じです
ごいな
教えてたんですよ、まあ、教えてたってもこうちょっとこうやって弾くんだよみたいな、そしたらあっという間に越されましたね
チャーさんの息子のバンドですよね。
そうですね、ライズ、うん、チャーの息子はジェシー、
ジェシー、
それからいわゆるジョニー吉永さんの息子の金子信明、それから、まあ、ケンケンですね、
ねえ、
はい、そのケンケン、
はい、
そうなんです、
そういうねこうパチパチパチパチって弾き方、
なるほど、
今度やってみますか
、ね、はい、ウクレレはここに多いですけど、でもウクレレ弾く人がね、はい、実はベーシストの方が多い、多くて、
サザンオールスターズの関口和之さんと、
関口さんもそうだし、はい、子供バンドの勝さんもそうだしっていうので、はいはい、よく来ていただくんですよ、はいはいはいはい、だから下野さん、あ、ベーシストって見た瞬間、聞いた瞬間、はい、ウクレレにつながったって勝手に頭でつなげてましたけど、
ね、弦が4本というまず共通点がありますよね、
はい、
ただこう調整が全然違うので僕、全く弾けないんですよ。
あ、なるほど、はい、
練習して、あ、買って帰ろうかな、お前来たから、ウクレレ。
そうですね、そしたらまたちょっと下野ワールドが広がりすぎますけど
ちょっとハワイ寄りにどんどんどんどんなってって、ハワイ
に住む下野仁志ウクレレに目覚めるという
で、ウクレレでスラップやるんですか
いやいや、ポッキーさん、じゃあもし下野さんがウクレレやり始めたら、はい、ここが最初のきっかけでしたよ。いや、
ね、DJ カリンさんの
番組で
目覚めたウクレレという、いやいや、はい、
まあでもね、ちょっと聞いてるだけでも、はい、これ音楽トークしたら何日もかかりそうな、
そう
ですね、ご経歴と、
はい、
人脈と、はい、ね、
ぜひカリンさんとも飲みながら
実を言うと僕の福岡の番組があるんですけど、はい、クロス FM の、はいはい、その 番組のケイズウェブっていう番組のテーマソングが、うん、下野さんが、
う
ん、
そうですね、このテアトロラフィナートという
コンポートしま
って名義
で書いた曲を、
だから2時間の番組、下野さんがオープニングから作っていただいた。
そうなんですよ。
それって高いですか？
いえいえ、
もう制作依頼していただきました。
ポッキーさんの顔で、
はい、そうですか。そこからちょっとハワイ価格にっていう感
じは。もちろん先ほどね、素晴らしいオーナーの方にも
たまたま、
はい、今日ゴルフしたのよ、ね、一緒に。
そう、ポッキーさん、
ネイビーマリンゴルフコース、デイビッド
先日ね、ポッキーさんとね、鹿児島でゴルフしたんですよ。
イブスキー、
はい、ゴルフ仲間でも、
ゴルフ仲間でもあるわけですよ。で、こうポッキーさんはやっぱこう真面目だからいろいろ考えるわけですよ。
意外とね、
いろいろ考えたり研究するわけですよ。動画いろいろ見まくっちゃって、でその夜の打ち上げはね、またその素晴らしい白水館っていう素晴らしい旅館があるんですけども、
イブスキーですね、
はい、そうの、ご存知です、
ね、日本一になりました。
日本一です
。で、
薩摩伝承、薩摩伝承館という本当にもう博物館クラスのいろんなものが飾られているところで、コンサートをするためにですね、
今度やるんですよ、コンサート、
コンサート今度やるんですけど、そのためにポッキーさんと一緒に行って、で、まあ、せっかくだからゴルフしようということでゴルフしたんですけども、うんうんうん、まあポッキーさんがこうですね、前向きでありながらも悩むわけですよ。なんでなんだ、なんでこんなにボルトまでなる。でもその夜はですね、僕も高校時代ゴルフ部だったんで、でこういうことを先輩に習ったよとか、で今回僕は兄と来てるんですけど、兄もすごいゴルフうまいんですよ、シングル で、で兄から教わったこととかを全部横流しにポッキーさんに伝授したですね、はい、今日絶好調だったらしいです、
ええ、うわ、なんか
それとデイビッド社長 の、はい、ラウンドレッスン、ちょっと聞きました、いろいろとアプローチをちょっとずっとしてもらってて、
なんかさっきね、スタジオに終わってから入ってきて、はい、いや久しぶりにゴルフしちゃったって言いながら、もうすごい疲れたんだけれども、笑顔だったの、すごい笑顔だったの、
上品でしたよ、今紹介したんですよ、
はい、素晴らしくハッピーな方で、はい、もう幸せオーラが
で今からゴルフを真面目にやるってましたよ。
あ、そう、
体重減らして歩いて
た。真面目にやられちゃったらちょっと絶対かなわないですね
、はい、めっちゃうまいですよ。
いや僕もぜひちょっと次の機会は、
ね、え、
今回もですね、実はこう僕もポッキーさんと何かこう、はい、予定を合わせて、
はいはい、
ハワイに来たわけじゃなかった
です。そうなんですね。
そうですよ、僕が
休暇でとりあえず来た、
休暇で、まあ、ツアーの前の休暇で、はい、ちょっと来ようと思って、はい、でそしたらフェイスブックにポッキーさんがハワイハワイって乗っててて、で、まあ、ハワイ行く話は聞いてたんですよ、ただいつなのかは明確にちょっと忘れちゃってて、あれポッキーさんハワイ行くって言ってたのいつだっけなって言って、フェイスブック見たら今じゃんみたいな
一緒じゃん
すぐに LINE してポッキーさん僕14日から行くんだけどって言ったら、あ、俺15に帰っちゃうんだよねみたいな。でポッキーさんは一瞬15に来るから、14に向こう立つから、日本立つから15に来ると思って入れ違いだねと思いつつも、時差あるじゃないですか、
はい、
あれ下野さん会えるんじゃないみたいなことになって、そしたらもう行動力あるポッキーには早いですよ、は
い、早い。
プロモーターだから、ほら、カリンさんにもちゃんとアプローチして、
カリンさん決めました
ゲストでっていう、
はい、突然ゲスト連れてくからって言って、本当前の帰る前の日じゃないって言ってたんですけど、うんうん、そしたらゲストが下野さんじゃないですか、は
い、
うわすごいっていう。
でしょ、
もうすごい嬉しい。
ただ今日はもう本当はグランドパレードのね、はい、感想とか話したかったんですけどその話を全部下野さんにずったわけですよ。
ありがとうございます。
ね、
ね、改めてそう、今日はですね、音楽家の、下野仁さんがここスタジオに来てくださっています、はい、With ポッキー、DJ ポッキー、はい、で下野さんはテアトロラフィナート、ナート、はい、という自分のプロジェクトもされていて、はい、最近はそのコンサート、さっきのオーケストラコンサートは、はい、
今度東京で7月の14日
に、あ、あるんですね、
はい、東京のですねイタリア大使館が所有しているアニエリホールという、もう本当に素敵なホールがあるんですけども、そちらの方で7月14日に、大きなコンサートを行います。
でもそれまでは鈴木雅之さんですよね。
それまでが鈴木雅之さん。4
月からは鈴木雅之さん、4月から6月までは鈴木雅之さんの、ツアーですね。それから7月は、テアトロラフィナート定期演奏会、それから先ほどの薩摩伝承館でのコンサート、 そういったテアトロのツアーも予定しています。
コラボやるんですよ、いろんな
楽しそうな、
いろんなミュージシャン。この前の公演は中西恵三さん、
はい、う
ん、はい、で今までもそれこそ佐藤筑前さん、
はい、
古澤巌さん、古澤巌さんはね、うん、あのいろんなあの陶芸さんとか、
う
ん、あと、赤妻さんとか、
赤妻さんもね、はい、ここにね、
ですよね、
2度3度来ていただいてます。というのはあのハワイの太鼓アーティスト、はい、ケニー遠藤さんっていう人と、はいはい、いつもコラボで三味線を弾かれていたり、で去年だったかな、はい、あのホノルル美術館の、ホールがあるんですけども、
はい、
そこで吾妻さんもあの、まあ、日本代表アーティストでコンサートをされてた、
ね、僕も実は吾妻さんと一緒にコンサートしたことがあるんです。で、はいはい、彼の楽曲も演奏したんですけども、素晴らしいんですよね、
うん、
本当にあの曲を作品を作る才能もとても素晴らしくて、あの光栄だったんですけども、まあ、そういった吾妻さんはまだゲストで出演されてないですけど、そのような古澤さんであったり筑前さんであったり慶三さんであったり、いろんなアーティストがまたこれからもたくさんのアーティストとコラボをして、演奏会をやっていこうと思ってます。
そうですか、
機会があればぜひ皆さん、あの東京ですけども、まあ、ハワイにまた来て、ハワイでもテアトロ・ラフィナート、テアトロ・ラフィナートってあのイタリア語なんですけど、
はい、
洗練された劇場、テアトロっていうのは劇場、ラフィナートっていうのは洗練されたという意味、
洗練されたと、
そういった音楽を提供したいなと思って、
うん、
もちろんあの CD もこれまでに5枚シングル2枚のアルバム3枚、
はい、
リリースしてますので、ぜひ、
わかりました、はい、なんだかあっという間に時間がもっともっと聞きたくて、もっと音も聞きたくてっていう感じなんですけど、は
い、
まあ、皆さんあのもし、そのねテアトロラフィナート、はい、日本であの CD も今あのそれこそどうだろう、海外でも
そうですね、
アマゾンからとかね、はい、オーダーできるし、
大丈夫ですね、
オーダーでできますし、それからあの鈴木雅之さんのニューアルバム、はい、ファンキーフラッグがアレンジャーでベーシスト で、はい、CD で音も聞けますし、
はい、
ね、
はい、で CD を3枚置いてきますんで、今日
これ置いてっていいんですか、
はい、プレゼントです
もん。プレゼント？あ、ケーズありがとうございます。
じゃあぜひケーズでも。
リゾートっぽい曲もたくさん入ってますので。
ぜひオープニングテーマに使ってください。
ね、ポッキー、じゃあちょっとお名残惜しいですね。
そうですね。明日の11時の飛行機で帰るんですけど。
はい。
まあ、島野さんハワイ楽しんで。
ありがとうございます。
でカリンさんにはもう本当にお世話になりまして。素敵な思い出がたくさんできました。
ねえ、あの、ね、家族でっていうかご家族で、実はあの、まあ、ええ、そんなにあのポッキーさんって日本ではプライベートを見せない方だと思うんですけど、はい、やっぱりハワイだから、
うん、
リラックスしてあのリラックスした写真も上げちゃってるんですよね、は
い、うん、
いいですよね。だからそういう意味ではね、あの私もあの本当にもう20年近く、20年以上かもしれないんですけど、はい、一緒にファミリーベースで付き合ってるので、嬉しい限りです。こうやってね、ありがとう、ね、ボッキーさん、
Thank you very much。 そしてあの、はい、K-Zoo Radio の皆さんもまた来年必ず来ますんで、はい、ぜひお会いしましょう。ありがとうございます。
あ、ボッキーさんのゴルフ仲間が入ってきた。
どうも、今日のプレイ最高でした。いや、K-Zoo Radio の T シャツをいただいたんですね。
あ、そう、あ、さあ、そうそうそうそう、
はい、
あ、そう、GoGoK-Zoo の方ね、
はい、
そっちはね、はい、
あのいつも
ポッキーさんはね、そのオリジナルの方を着てくれているので。
ですよね。
そうだ、ゴーゴーケーズーのもありました、うん、そうなんです。下野さん50、
はい、
今年で6年になるこの日本語放送局、
はい、
はい、
それでゴーゴー、
はい、
去年、
そう、あの日本人が海外に移民となって150年が去年なんですけど、はいはい、ハワイに日本人が観光客として、まああの世界に渡航できるのが1964年が解禁だったんですって。その前はもう本当にミュージシャンだったりアクターだったり、そういう人しか、はいはい、
あの
ビザで
気軽に来れる、
来れるのが、
ま
あ、
でそんなにまだ最近のことなんですね。
そうなんです。なので、まあね、世界レベルでこのステーションももっと大きくしたいと思いますので、
ぜひ僕も何かお力になれることがあったらジングルだとか何でもあの言っていただければ、あのかっこいいやつ作りますんで。
そうですか。
でもこれをご縁にね、ケーズレビュー、
はい、
世界で聞けますから、
はい、ぜひ、はい、
今も世界中継中ですから ね、
はい、ね最高ですね。
ちょっとかなりこの、ね、リラックスした感であの、お話ししていただくのもここならではの今日あの、
ね、
貴重な、ね、
あの本当ですよ、
場所だったと思いますので、はい、世
界に向けて I'm looking forward to seeing you guys。
はい、という、下野仁さん、あのいつまでいらっしゃるんですか。
ですね、これから5日間ぐらい、
5日間、
はい、
ゆっくり、じゃあお兄さんと、
はい、
はい、いいハワイを。
今度明後日はゴルフ 超難しいところなんで今からビビってます。もうね、今回は本当にリラックスな感じなんで、ゴルフレンタルクラブでいいななんて思っていたんですけど、ちょっとそのゴルフ場があまりにも難しいんで気合い入れて持ってきました。
本当に
持ってきました、クラブ。ポッキーさん持ってきてないの？ポッキーさん持ってきてでしょ？
ポッキーさん持ってきてないよ。
なわけないでしょ。デイビッド社長の借りました。
借りた。
でも最高のクラブで、実は日本に持って帰りたいなと思うぐらいに良かったです。相性が。
ポッキーさん持ってこなきゃダメです、自分のクラブ。
いやでもカニさんありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあポッキーさんも一言最後。
そうですね、今回もホノルルフェスティバルを通じてたくさんの出会い、また素晴らしい感動のね、いろんな場面を体験できて、これをねまた日本に帰って各番組でしっかりとハワイの素晴らしさ、そして、このケイズラジオの素晴らしさを伝えていきたいなと思います。とにかく一寸先はパラダイスでね、皆さんの心を笑顔に元気にできるように、これからもしっかりとラジオを通して言葉の力、音楽の力で頑張っていきたいと思いますので、また来年できたらお会いしたいですね。本当にありがとうございました。Thank you!
Thank you! ありがとう。マハロー。下野さんもまだしばらくいるんだったらまた遊びに来てください。
もちろんです。ありがとうございます。
カリンさんありがとう。
カリンさんありがとう。